堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸住佳子さんをゲストに迎えて、生活習慣病予防と健康テーマにお送りしています。諸住さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月はね、5週目もありましてね、睡眠不足と生活習慣病と題して伺ってまいります。さあ、日本人の睡眠の実態、かなり短いんじゃないですかね。
そうなんです。 OECD 経済開発協力機構による2021年版の調査では、日本人の睡眠時間は33カ国中最下位の7時間22分です。平均が8時間28分ですので、1時間以上短いんです。日本での調査では6時間から7時間未満という回答が3割以上で最も多く、働き盛りの世代になると6時間未満が多く、週末に少し長めに寝て睡眠不足を補っているようです。また、女性の睡眠時間の短さが目立ちます。ほぼ全ての世代で睡眠による休養が十分取れてないという人が2割ほどあって、特に30代では3割の人が睡眠に満足していないんです。また、睡眠の妨げになるものはというと、20代の男女で就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中することを挙げていました。堀さんは寝る何時間前までスマホを見ますか？
割と直前まで見てることありますね。ダメだということを分かっていながら返事をしなくちゃとかね、はい、これやっとかないとまた明日の朝大変だとか。私ね、自分のことをショートスリーパーだと思ってたんです。
あ、そうなんですか、
うん、はい、だから本当に何時間か眠れば大丈夫かなと思って、割と乱暴に徹夜なんかずっとしてたんですね。睡眠というのは一体どんな働きがあるんですかね？
睡眠は食事や排泄と同じ生理的な欲求で、心身の疲労を回復させ、健康を支える土台です。そもそも私たちはなぜ眠るのかですけれども、一つは脳や体が疲れたから眠るんです。睡眠は自律神経と深い関係があります。朝起きると交感神経を優位にして、体を活発に動かして、仕事や勉強などの活動をして、疲れが溜まります。夜は副交感神経を優位にさせて休みます。眠ることで疲れた体を修復し、免疫力を高めて病気にかかりにくくします。脳では記憶の整理や定着が行われて、ストレスの解消にも役立ちます。最近は睡眠中に脳内の老廃物を除去していることも分かってきました。睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠があります。レム睡眠は主に体を休ませる浅い眠りです。脳の一部は活動していて、昼間に得た情報を整理して記憶定着させます。夢を見たりします。一方のノンレム睡眠は主に脳を休ませる深い眠りです。夜眠りにつくと、まず深いノンレム睡眠にぐっと入ります。その後、浅い眠りのレム睡眠になって、また ノンレム睡眠にと繰り返しながら疲れた脳と体を休めています。なぜ眠るのか、二つ目の理由は夜になったから眠るんです。私たちは夜行性ではなく中高生の動物です。明るい昼間に活動して夜暗くなったら眠るという体内時計を持っています。光の影響は重要でホルモンの分泌にも影響を与えます。朝は朝日を浴びて脳を活発に働かせるセロトニンを分泌させます。その約15時間後、夜暗くなるとセロトニンは睡眠を誘うメラトニンに変化します。メラトニンは深いノンレム睡眠を誘い、疲労を回復させる成長ホルモンを分泌させます。夜、スマホなどの明るい光を浴びてはいけませんとお話しするのは、このホルモンを分泌させる乱れが生じるからなんですね。明るいと脳の中でメラトニンの分泌がストップしてしまうので、眠りが浅く寝つきが悪くなってしまうんですね。寝る1、2時間前にはスマホはもう今日は触らないと決めて寝床に持ち込まないっていう風にするのがいいかなと思います。良い睡眠につなげるには深部体温の変化というのもあります。寝入ってすぐの深い睡眠に入るには深部体温がぐっと下がる必要があるからなんです。夜寝る1、2時間前にぬるめのお風呂にしっかり浸かって一旦深部体温を上げるんです。リラックスできて副交感神経が優位になります。お風呂から出ると今度は手足からどんどん熱を逃がして深部体温がぐーっと下がって寝つきやすくなります。
お風呂に入った後手足が冷え性の方なんかね、ポカポカするからっていうので、冷えちゃうといけないからっていうのでね、厚手の靴下なんか履いちゃう人いらっしゃいますけれども、それは熱を逃して外に出して深部体温を下げるっていうことなので、はい、あまりそんな厚手の靴下なんか履かない方がいいんでしょうね。
できればルーズソックスみたいなので、足首ぐらいは温めていただいてもいいかなと思います。
今月は生活習慣病の予防と健康について伺ってまいりましたけれども、睡眠不足というのは生活習慣病につながりますかね？
慢性的な睡眠不足は肥満になりやすいです。睡眠が不足すると食欲を増すホルモンが増えて食欲を抑えるホルモンが減ります。長く起きていればエネルギーも多く使って深夜にもかかわらずたくさん食べてしまって太ってしまうんですね。もう一つ睡眠不足と関係があるのは睡眠時無呼吸症候群です。肥満の人に多い傾向があります。夜の睡眠中に気道が舌で塞がれて呼吸が止まって無呼吸になる病気です。脳は酸素不足になるので睡眠が妨げられます。夜に十分な睡眠が取れず昼間に耐え難い眠気に襲われます。高血圧の人の6割近くが睡眠時無呼吸症候群を合併しているとも言われています。寝ている間の血圧は本来低く保たれるんですけれども、睡眠時無呼吸症候群では夜間もずっと高血圧になって、不整脈や虚血性心疾患、脳卒中、糖尿病のリスクを高めます。寝てる間のことなので自分ではわからないっておっしゃる方いらっしゃいますが、いびきがひどい。と周りから言われる、あるいは昼間に強い眠気に襲われる、起床時の血圧が高いなどがあれば医師に相談されることをお勧めします。
睡眠時無呼吸症候群、割と肥満の人がすぐ上がってくるわけですけれども、最近の若い女性なんかは顎が小さいから、その結果睡眠時無呼吸になってるっていうような方もね、いらっしゃいますものね。
そうですね。日本人はなんか顎が小さい方が多いらしくって、うん、痩せているから関係ないと思っていたらそうだったっていう方がいらっしゃいますので、 家族の方にいびきかいてるとかって確認してもらうといいかなと思います。
睡眠の検査してくれるクリニック増えてまいりましたものね。
そうですね、ちょっと最近簡易検査で自宅で測れるものもありますので、うん、まず一度簡易検査をして、それによってちゃんと病院に入院して検査しましょうとかっていうことになるかもしれませんね、うん、
さあ5回にわたっていろいろお送りしてきたんですけれども、諸角さん、生活習慣病と健康というので、最後にこれだけは伝えたいというのもございますか？
最後に伝えたいことは、生活習慣病は自覚症状なく進行するので、健康診断が重要です。毎年必ず受けてください。誰だって病気になりたくないんです。だからといって、食べたいものを我慢するとか、仕方なく運動するんではなくって、頑張った成果を感じられて体調の良さを実感するには、体重計に乗ってみる、歩数計を使ってみるなど、身近なことから始めていただければと思っております。
諸角さんは最初ファイナンシャルプランナーをなさってた、
はい、そうです。
日本成人病予防協会の専任講師になられたきっかけというのは何だったんですか？
私は45歳までね、ファイナンシャルプランナーとして家計相談とか保険の講演をさせていただいてましたけども、父が肺がんで亡くなった時に母がうつ病も発症しまして、お金だけでは解決できない問題に直面しました。最後に堀さんにお聞きしたいんですが、老後の三大不安、 3K って何だと思いますか？
3K ですか？お金は入りますよね。あと2つの K は何ですか？
はい、まず経済と健康と孤独です。
孤独ね。
はい、経済については私はファイナンシャルプランナーで勉強したんですけれども、健康についてしっかり学びたいと思って、日本成人病予防協会の健康管理士の勉強をして資格を取りました。テキストは6冊もあって、初めて勉強する内容も多かったんですけれども、楽しく勉強できました。その後講師の資格を取って、いろんなところで健康づくりのお話をさせていただいています。生活者の立場からどうすればより健康的な生活ができるのか、わかりやすい言葉で少しでも実践できそうなことを提案しています。もう一つの孤独については、仲間とのコミュニケーションや社会参加が重要な鍵になります。例えば運動を一人で続けるのは難しくても、一緒にやる仲間がいれば続けられるかもしれません。何かあった時にアドバイスをくれたりするのも仲間になりますので、孤独にならないようにコミュニケーションを取る、社会参加をするっていうのは大事なことかなと思います。そして私たちは10年後の健康よりも今食べたいものを食べてしまいます。自分だけは大丈夫と将来のリスクを低く見積もりがちなんです。そんな分かってるけどできないっていう壁をどう乗り越えるか、皆さんと一緒に頑張りたいと思います。健康管理士の説明会は毎月開催しています。興味を持たれた方はぜひ日本成人病予防協会のホームページをご覧ください。全国で7万人以上の方が有資格者で、幅広い世代の方が受講されています。健康に関する知識は一生ものですので、勉強を始めるのに遅すぎることはありません。私たちと一緒に健康づくりを始めましょう。
今月は特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸角佳子さんをゲストに迎えて、生活習慣病予防と健康テーマにお話を伺いました。諸角さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、先週に引き続き、肥満と腸内細菌の関係と、難消化性アルファオリゴ糖というタイトルでお話しさせていただきます。肥満の人の問題は、脂肪の吸収だけではありません。糖代謝によるエネルギー変換に関しても問題があります。ヨーロッパと中国における2型糖尿病患者を対象とした大規模のコホート研究から、 クロストリジウム属には酪酸菌を作る菌と作らない菌が存在するのですが、2型糖尿病患者の腸内細菌にはクロストリジウム属の酪酸産生菌の割合が低く、俗に悪玉菌と呼ばれている酪酸を作らないクロストリジウム菌の割合が高いことが示されています。さらには2型糖尿病患者の糞便中の酪酸などの短鎖脂肪酸の濃度が低いことが示されています。このようにどうしても痩せられない肥満の人が痩せるためには酪酸を産生できる腸内細菌層に変えないといけないことが分かってきています。そのためには酪酸産生菌の餌となる難消化性のオリゴ糖の摂取が鍵を握っています。しかしながら難消化性のオリゴ糖にはフラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、サンファイバー、ファイバーゾル2、グアガム分解物、イヌリン、乳化オリゴ糖、アルファオリゴ糖といったいくつもの種類があります。私の研究室ではアルファオリゴ糖の研究を行っています。そこで様々な難消化性のオリゴ糖の中でも特に成長作用で人気の乳化オリゴ糖とアルファオリゴ糖の酪酸産生量についてマウスを用いて比較検討をしました。その結果、アルファオリゴ糖の優位性が示されました。また、アルファオリゴ糖摂取による腸内細菌層の変化についても、マウスを用いて通常食群、高脂肪食群、そしてアルファオリゴ糖を加えた高脂肪食群に分けて検討したところ、アルファオリゴ糖を摂取することで、高脂肪食による腸内細菌層の乱れを抑制し、痩せ菌であるバクテロイデス菌が増加することも明らかとしております。そこで、アルファオリゴ糖の摂取によって、痩せ菌が増えることで、高脂肪食をとっても体重の増加が抑えられる結果が得られています。基礎試験において同様の結果が得られています。食事に含有する脂肪分 9g に対して、1g の割合でアルファオリゴ糖を添加して、200日、約6ヶ月間、その食事を継続してもらいました。その結果、体重は見事に減少し、同時に最初の1ヶ月後に中性脂肪は 23%、そして6ヶ月後には 46% 減少していました。つまり、どうしても痩せられない肥満の方にとっての救世主は、腸内で酪酸を作り、痩せ菌のバクテロイデス菌を増やすスーパー食物繊維のアルファオリゴ糖だったわけです。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に、摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級店などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。